バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。さて今回はですね、趣味趣味ミュージック、音楽のコーナー趣味趣味ミュージックやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。前回の音楽のコーナー趣味趣味ミュージックではですね、ちょっと岡村康之の紹介っていうのをしたんですけれども、その岡村ちゃんの話っていうのをちょっと今いろんな意味で旬なんでね、引き続き第2弾ということで、やってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、前回も紹介した僕の大好きな影響を受けたアーティスト岡村康之なんですけれども、前回はどんな話かしたかっていうとね、まずその岡村ちゃん好きになったきっかけですね。それからあと岡村康之っていうのは結構独特な人なんで、そのかっこいいっていう定義っていうのが、普通の、もう本当に普通に見てかっこいいっていうのとちょっと違うんだけど、まあそういうかっこよさの定義があるんだなっていうのを自分に教えてくれたアーティストでもある。まあそんな話をさせていただきました。というわけでですね、岡村康之は80年代後半にデビューして、で、まあ本当に80年代後半から90年代の頭にかけて、傑作と言われるアルバムとかを、まあリリースしてですね、本当に結構、一流のアーティストの仲間入りしたわけなんですけれども、90年代に入ってからちょっと、活動が停滞してですね、全然アルバムとかもう出さなくなっちゃうんですね。で、90年代入った頃からですね、ちょうど90年に、家庭教師っていう、これが本当にもう、傑作のアルバムがあって、もう、邦楽史に残していいんじゃないかっていうぐらいのね、素晴らしいアルバムがあって、前回もその話をちょっとしたんですけれども、その後はですね、禁じられた生きがいというアルバムを、やっと4年越しで出すっていうね、そんな感じでちょっと、その頃からメディアとかにも全然出なくなって、彼がね、だんだん太ってきたと。それでなんかそういうのもあったりとか、ちょっとね、キャリアがちょっと停滞するんですね。で、僕が好きになったのが90年代の半ばなんです。だから岡村ちゃんがちょっと活動あんまりしなくなったなっていう、その90年代半ばの頃に、90年に発売された家庭教師を友達から借りて聞いて、おーって影響を受けてすっごいファンになったんですね。で、そんな感じで岡村ちゃんいいなーってライブやんないかなーなんて言ってたんですけれども、ちょっとなかなか見る機会がないままなんですね。それで、97年かな、川本誠がデビューします。で、川本誠のデビューシングル、愛の才能っていうのは、これ、岡村康之作曲、プロデュースなんですね。で、本当にもう曲自体がね、ザッツ岡村ちゃんっていう曲で、もうこの曲もね、初めて聴いた時から一発で惚れ込んだんですけどね。で、この愛の才能、知ってる人は知ってると思うんですけども、この曲何がいいってね、最後のアウトロ、曲の終わりの時に、岡村ちゃんのもう岡村ちゃんじゃんこれっていうね、コーラスが思いっきり入るんですよ。これ岡村、お前の曲じゃねえんだよっていうぐらい、ワーハーイエーイなんて言っちゃって。そういうのがね、またね、ファンにとってはグッと来たりとかするんですけども。そんな中で、で、彼自身もポツポツシングルは出してます。ハレンチっていう曲があったりですとか、その後に12日シングルというか、マキシシングルですね。CD のマキシシングルが出始めの頃にマキシシングルでセックスっていう曲を出したりとか、で、その後にも真夜中のサイクリングっていう、真夜中のサイクリング、真夜祭って、ファン内だと呼ばれてる。そんな曲をね、バラードなんですけれども、ちょっとリリースしたりとかをしてるんですが、全然活動は本当にポチポチシングルを出して、はいるけど、顔ももうここ5、6年全然メディアにも顔出さないしって、僕はもう岡村ちゃんって、あ、この人もプロデュース業、プロデューサーになってこう引っ込んじゃう人なんだなーって思ってたんですね。だから川本誠の曲をプロデュースしたみたいな感じで、いろんなアーティストに曲を提供してっていう、プロデューサーとしてソロアーティストとしてはもう出てこない人なんだろうなーって思った矢先、2003年になるんですけれども、まさかの復活。で、まさかの復活を遂げてですね、10年ぶりじゃないな。ちょっとね、本当に8年ぶりだったかな。ライブをするということで、ライジングサン、夏フェスにいきなり登場するんですね。で、これもね、僕知らなくて、3日ぐらい前に、その、 夏フェスに出るよって3日ぐらい前にたまたま FM かなんか流したら、岡村ちゃんの曲が久々にかかって、おお、岡村ちゃんかかったよと思ったら、なんとその夏フェスに出演すると。ほーっていうことでですね、これ、ちょっと僕当時付き合ってた彼女となんか日曜日かなんかで予定があって行かなかったんですけど、これも行っときゃよかったなーって、その岡村ちゃんのね、もう7、8年ぶりの登場、これ生で見ときゃよかったなーって未だにこれは後悔してるんですが、まあそんなね、夏フェスでまさかの復活を遂げて、その後その同じ秋にですね、ライブツアー、まさかのライブをやるんですね。で、この時もまだ2003年で、そんなにネットで情報がそんなにまだバカバカ拾えるような時代じゃなかったし、あとその岡村ちゃんっていうね、コアな情報を拾うのなかなか難しくって、これもね全然気がつかなかったんですよ。そしたらまさかのピアで先行発売をやってたんですね。で、僕全然知らなくて、って後から知って、ファンサイトとかな、なんかそういうので知って、結局ねヤフオクとかそういうので、ね、ちょっと無理してもう絶対行くっつってライブの初日を撮ったんですね。うん。それで、もう忘れもしない ZEPP東京でね、岡村ちゃんの2003年のフレッシュボーイツアーっていうのね、初日行きましたよ。もう初めて、僕はもう90年代半ばからファンやってたけど、生で見るの初めてで、ね、もう他の、このライブ自体がそもそも、ソロライブ、単独ライブっていうのは本当に7、8年ぶりだったんで、もうファンの周りのみんなもそういう気持ちでいっぱいだったと思うんですけど、まあそこでね、岡村ちゃんが出てくる時のもうあのテンションといったら、あれは今思い出してもちょっと鳥肌立つぐらいな感じで、初めてで来たーっていう、もう大興奮のライブだったんですけどね。岡村ちゃんといえば、影響を受けたアーティストっていうのも、本当に岡村ちゃんから影響を受けたって、公言してるアーティストっていうのがいっぱいいて、ミスチルの桜井さんなんかもなんと、岡村ちゃんの影響を受けたって言ってるんですね。あと、牧原のりゆきとか、あと、平井堅とか、それから、菅氏香なんかも公言してたかな。うん。とにかくね、っていうね、今をときめく、たくさんのアーティストが岡村ちゃんに影響を受けたっていうことを言ってる。そのぐらい、やっぱり存在感とインパクト、それからやっぱりいろんなセンスのあるアーティストなんですね。で、そのさっき話した2003年のね、超久々のライブっていうのも、2階席に及川ミッチーがいましたね。で、やっぱり僕なんか1階のスタンディングで見てたんですけど、まあ周りの人が、あれミッチーがいるみたいな感じで、女の子がわーなんて言ったら、もうミッチー調子に乗って手振っちゃって、キャーなんて言われたりして、お前のライブじゃねえんだよみたいなね。まあそんな一面もありつつですね、まあ岡村ちゃんを初めて生で見て、うん、まあものすごい盛り上がったわけですけれども、まあとにかくね、その時はまだね、そんなに声とかはちょっと出てないかなっていう感じだったんですけども、で、まあなんと言ってもね、ものすごいデブみたいな感じで、すっごい太ってるんですよ。もう今の博士太郎みたいな感じでね。あれ博士太郎ぐらいな感じで。まあ昔の岡村ちゃんしか知らない人はもう本当にスリムでね、スタイリッシュでダンスっていう、そういう岡村ちゃんしか知らないんで、多分びっくりするんじゃないかなっていうぐらいの感じではあったんですけれども、動けるデブってやつで、もう本当にキレが良い、キレッキレのダンス、パフォーマンス。もう超かっこいい。もう、太ってたっていいよ、どうでもいいよ、みたいな。もう、今の岡村ちゃんが生で見れるだけで全然いいからっていう。まあ、そんな思いをさせてくれたね。まあ、なかなかね、そういうアーティストと本当にいないなっていうところなんですけれども、まあ、そんな、楽しみ方をさせてくれた岡村ちゃんの、まあ、初ライブ体験の話です。そんな中でですね、まあ、彼、やっと、こう、活動を再開という形になって、2004年にミーミーっていうアルバムを出すんですね。うん。で、その後にも、翌年、ミーミーツアーっていうツアーをやるんですけども、まあそこからね、ちょっといろいろ分けありで、まあ活動停止っていうまた時期に入っちゃったりとかしてですね、まあなかなかファンはすごく辛い思いをするんですけれども、その後に、また、2008年か。うん。復活して、また、ちょっと、引っ込んじゃったりとかね。ちょっと、いろいろそういうのがあってですね。で、本当に、まあ、ファンはね、岡村ちゃんのファンだっていうのも、なんか、すごく、辛いような状況に置かれちゃったりとかした時期もあるんですが、まあ、このね、3年前になるのか、復活。もう、今回は本当の復活っていうことでですね、やっぱり夏フェスでね、いきなり、もう、4年ぶりの復活なのに、鳥で出てくるっていうね。もう忘れもしない、川口湖畔でやった、 なんだっけ、忘れもしないと言いながら忘れてる。スイートラブシャワー2011ですね。スイートラブシャワー2011っていう夏フェスで、まさかの復活を遂げるんです。しかも鳥というね。復活なのに鳥っていうね。まあ、この見事なステージをやってのけるっていうかね。で、そっからやっぱり復活のライブツアーなんかもやったんですけれども、まあ、今回のね、最新の岡村ちゃんは、本当にその一時期ね、すっごい太ってたんだけど、もう今ではすっかりスタイリッシュな昔の姿に戻って、もう本当にね、太っててもキレッキレのダンスがもうなおさらキレッキレ。で、今は本当にね、声とかもすっごい出て、もうステージパフォーマンスは本当にもう見事の一言。うん。で、前回も言ったけど、僕は本当に岡村ちゃんね見るたびに、ああ、女に生まれたかったな、女に生まれてキャーキャーキュンキュンしたかったなって思わせる、本当にね、珍しいアーティストなんですけれども、もう本当にね、かっこよくって、もう歌とかも、まあもちろんね、新しい曲があんまりないんで、昔の曲とかをやるんですけども、ちゃんと、もう、その昔の曲が終わってないんですよね。もう、今の、スタイルで、こう、今の音の使い方っていうところで、もう全然古さを感じさせない、そういったアレンジとかをガンガン聞かして、もうキレッキレのダンスで展開するっていうね。本当にもうその見事なね、ステージ。もう興味を持った人とか、あと、あ、昔好きだったなって言って、本当に行ってほしい。ぜひ一回生で見てほしい。ね。そんな岡村ちゃんのライブなんですけれども、まあ、DVD とかも発売されてます。ちなみにですね、最新の、ライブ DVD がですね、向こう水でいじらしくてっていう、向こう水でいじらしくてっていう、タイトルのライブツアーの、DVD ブルーレイが発売されてるので、もうこれがね、最新系の岡村ちゃんが、まあ見れる。まあ、一番手に届きやすい手段だと思うんで、ぜひね、興味のある人、見てみてください。超かっこいいからね。というわけです。で、その、今紹介した、向こう水でいじらしくてっていうね、この、ライブ DVD がですね、実は10月早々に出たばっかりなんですね。うん。だから、まあ、本当に、最新版と言って過言ではないかなと思うんですけども、それと同時にですね、何年ぶりだっけな、5年ぶり?違う、6年ぶりのニューシングルもやっとリリースされまして。これがね、全部カタカナで、ビバ涙っていう曲なんですけれども、これがね、まあ、本当にファンが待ち焦がれてたシングルがリリースされました、新曲です。で、これもね、本当に曲がかっこいい。うん。まあ、岡村ちゃんっていうだけで安定のクオリティって感じなんだけども、本当に曲の作り方がかっこよくって、もう本当に何での、邦楽なんで、へーなんて思ってる人も、ちょっとこの曲ね、本当に聴いてほしいなっていうくらい、本当にね、かっこいい、音作りが、アレンジがかっこいい、見事な、アルバムじゃないや、シングルになってると思うんで、ぜひね、なんとかでもね、聴けると思うんで、興味のある人、ビバ涙です。聴いてみてください。はい、そんなわけでですね、この10月実はライブツアーがまたあったんですね。で、岡村ちゃん今回の復活遂げてから、本当に前回のね、さっきリリースされたばっかの DVD っていう、向こう水でいじらしくてツアーも、実は3月、まだ半年ぐらい前のことだったんですけれども、このまた半年置いて、今回はまた、アイボリーっていう、ちょっとツアーをね、やっています。で、今回のツアーは東京と大阪だけみたいな感じで、で、またこの月末30日、明日かに、渋谷アックスでですね、ファイナル公演という形に、追加公演があるんですけれども、まあ、そんな感じで、ね、10月は、岡村ちゃんに、ね、ファンにとってはすごく、内容が濃くてね、嬉しい1ヶ月だったんじゃないかなって。で、僕はね、行かなかったんですけれども、先週の土曜日は、彼のキャリア初の握手会がありましてね。で、やっぱりもう本当に岡村ちゃんってずーっと好きだったファンとかがいっぱいいるアーティストなんで、で、ライブとか行ってもやっぱり女子が多いんだけど、もう握手会は本当にもうツイッターとかで皆さんの様子見てると、本当にやっぱりもうみんな歓喜を回っちゃって、うん、もう大感激っていうところだったみたいで、ね、今の岡村ちゃん普通にかっこいいしね、うん、もう本当に幸せな時間過ごせたんじゃないですかねーっていう思ったりもしています。そんなわけでね、ついこの間ですね、2週間ほど前になるんですけども、もう、今回の最新ライブももちろん行ってきました。もう本当にね、ライブ行くたびに岡村ちゃん、洗練されてて、本当にもう、パーフェクト。うん。どんどん、その、 洗練されたパフォーマンスっていうのがね、より磨かれてっていう部分を本当に楽しませてくれて、何度見ても飽きないし、もう何回も見に行きたいなって思うぐらいのクオリティなんですね。うん。なんで、もう本当に今の岡村ちゃんが一番かっこいいかな。うん。若い頃がかっこいいかなーなんて思ってたんですけども、もう今はね、本当にもう文句なしですよ。うん。まあそんな岡村康之です。それでですね、まあ昔の岡村ちゃんの話もちょっとしようかなと思うんですけども、今ですね、あのライブ映画、うん、あのライブムービーが公開されているビートチャイルドっていうね、あのライブムービーが1週間限定とかでちょっと公開されてるんですけども、これはどんな映画かというと、1987年、今から26年前にあの阿蘇山のふもとで行われたあの幻の野外フェスっていうやつなんですね。で、これがですね、あの87年にもう本当に邦楽界のトップアーティスト、まあボーイだとか佐野元春、渡辺美里、それからハウンドドッグ、当時も大ヒットしてた。うん。それから、レッドウォーリアーズとかね、ブルーハーツとか、まあ、本当に、あの、もう誰もが知ってる。で、当時もう一番もうトップで、うん、いたアーティストたちが、もう朝までライブをやってくっていう、まあ、そういうね、一大イベントだったんですね。で、これが、あの、また野外で、台風かなんかも土砂降りの雨で、ずっと土砂降りの中でみんながずぶ濡れになってえらい目に遭うっていうね、まあそのドキュメンタリーのライブ映画なんですけども、これをこの間見に行ってきました。で、まあそういったね、ちょっと懐かしいなーってはーっていう映像とともに岡村ちゃんも出てくるんですね。で、これ87年で、岡村ちゃんがデビューした次の年になるのかな、うん、なんですよ。だから岡村ちゃんもまだ曲とかがファーストアルバムの曲ぐらいしかないんですね。うん。で、もう見てくれも、その、なんていうのかな。若い頃の華奢さ、独特の若いやつ特有のこう、華奢な感じっていうあるじゃないですか。まあそういう感じでもこう、手足がなんか妙にこう、スラッとしてるというか、まあちょっと、華奢な感じで。まあそんなね、子供の面影を残す岡村ちゃんがね、ステージに上がるんですが、これがまだ結構すごくてですね、ステージでね、曲の前に、いきなりもう本当にプリンス張りのダンスパフォーマンスやるんですよ。バシバシバシバシバシって踊って、っていうような、多分ね、本当にあのステージにいた人、何このダンスパフォーマンスって、びっくりするぐらいの、もうプリンスとかマイケル・ジャクソンぐらいのババババっていうダンスをいきなり決めて、土砂降りラーメンの中。今僕が何を考えてるかわかる？君とセックスがしたい！デビュー2年目でいきなりそんなこと言うか？みたいなね。しかも、いろんなやつが出てる夏フェスで、みたいな。まあ、とにかくね、そんなね、若い頃の岡村ちゃん見れて、で、そのキレッキレのパフォーマンスが、ほんと若い頃からすごかったなーっていうね。まあ、そういうのをちょっとね、一面も垣間見れたっていうところを、最後にね、お話しして、今回の岡村ちゃんのお話、終わりにしてみたいと思いまーす。ですね、ちょっとね、岡村ちゃんの話ね、ちょっとどうしても平べったく紹介するような形になっちゃったんですけれども、そんな形でね、まあ、これを聞いて興味持っていただけた方、ぜひぜひ、うん、聞いてみてください。で、本当にね、YouTube とかほじくると、本当に古い80年代の、うわ、古みたいのしか出てこなかったりもするんですが、まあ、やっぱり本当にね、僕、今の岡村ちゃんを見てほしいなと思うんで、とりあえず、ビバ涙を聞いてもらったりとか、あとはその、最新のライブとか、なんかそういうパフォーマンス見てもらえたら嬉しいなって思ってます。はい。というわけで、今回、趣味趣味ミュージック、岡村康之をね、第2弾ということで、岡村康之第2回の紹介をさせていただきました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、趣味趣味ミュージック、岡村康之第2弾のご紹介をいたしました。ではまたー。